西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、9月の西宮徹底解剖、阪神館少年村上春樹をめぐる冒険と題して、ゲストティーチャーに西宮視野研究所副所長の小西浩二先生をお迎えしてお届けしておりますが、小西先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、
こちらもよろしくお願いします。この西宮視野研究所、はい、いろいろな皆さんが西宮や芦屋について、はい、いろんな分野から研究をなさってるんですが、はいはい、小西さんはその村上春樹という作家を通してのアプローチということで、はいはい、
まあ、最近ちょっとあの広がってきましてですね、はい、あのいろいろともう少しあの西宮のですね、あのに過ごされた方のですね、
はい、
あのもいろいろとまああの講演とかもさせていただいてます、
はい、
まああのまあ、ということで、まあ、阪神館文化全般ということで。
なるほど、はい、でもまあその原点にあるのが海外生活でびっくりなさった村上文学の、こんなにも読まれているのかという、
まあ、これがなかったら、ね、あの皆さんからそういう形でお声がかからなかったとは思いますけどね。
なるほど、はい、というわけで、今月はそのね、村上春樹さんを大いに語っていただきたいんですが、はい、さあ2回目の今日は村上春樹と西宮神社、はい、先週はあの宿川というところにスポット当ててお届けしましたが、はい、今回は西宮神社、
はい
はい、すごいですね。
まあ、そうですね、あのそういうことで、まあ、はい、前回あの村上さんはですね、西宮のいろいろなところですね、神社だとか、はい、お酒あるいは甲子園球場、これがいろんなところで出てきますって申し上げましたけども、
はい、
西宮神社っていうのはですね、まあ、なぜかということになるんですが、
うん、
まあ、あの小学校ですね、あの村上春樹さんが、当初入学したのが、あのちょうど西宮神社の、南東にある浜脇小学校であると、
はい、
いうようなこともありましてね、
うん、
あのどうもここにはよく遊びに来てたみたいですね、西宮神社には。
あ、はい、遊び場だったんですね。
まあ、ということですね。
あ、はい、当時はまだ多分あの森の中にも入れたりとか、はい、だったんでしょうね。
まあ、あの本当はダメなんですよあの、
はい、
まあ、私もあの、まあ、実際のところ入ったことあります。
これ小西少年もあそこは遊び場でしたか。
はい、私もまあ遊び場っていうか、あの毎日じゃないですけど、やっぱりたまにね、はい、あの近所の、私は六谷市を市役所の辺ですから、
はい、
あそこ行くにはちっちゃな子供にとってはちょっと時間かかるんですけど、ちょっと冒険してみたいなっていう時には西宮神社まで行ってました、
はいはい、
ですから、まあまあ、今だから言いますけど、あの森の中に入ったこともありますし、はい、
これはあの少年少女にとっては大冒険ですよね、はい、
そうですよね。
あの森本当に鬱蒼としてて、はい、私もあのかつてちょこっと侵入したあの思い出がありますけど、はい、一瞬ちょっと怖かったぐらいのイメージが
あります。いや、確かにそうですよ。あの、はい、あそこはね、本当にあの北側には阪神電車が走ってますし、
うん、
で南側ね、今では43号線が走ってて、もう本当に町のど真ん中にあるんですが、
そうなんですよ、街中なのに、はいはいはい、
あの、ね、本当になんか一瞬すごくあの深いあの森の中に迷い込んだような気になりますね。
ちょっとこう異次元の世界、
はいはい、それとあそこの森はいわゆるあの踏みからされてられないですから、
はい、
いわゆる落葉樹、葉っぱがですね、そのままこう地面にあるわけですね。ですから足の感触がまた違うんですよ、あの森は。
なるほど、はい、まあ、そういったことで随分思い入れを持ってらっしゃる阪神館の子どもたち、はい、いると思うんですけれども、はい、その村上春樹さんはここを結構遊び場としてらしたということが作品の中にも描かれている。
あ、そうです、はい、まあ震災の2年後ですね、あの1997年の5月ですけども、あの辺境近境の中にあの神戸まで歩くという、まあ、エッセイというか、まあ、紀行文がありましてね、これはあのスタートが阪神西宮駅なんですよ。でちょうど、まだ、まあ、中央商店街を通って、そこにあの西宮神社があると、 まあ、大きな森がある神社があるということで、まあ、ここを訪問した時のことをかなり詳しく書いてます、うん、その中に、まあ、彼が言うにはここは、近所の少年たちにとっては、良い遊び場だったと。それでちょうどその、まあ、森のことも書いてはいるんですが、池の上に行ってですね、ここで小エビ釣りをしたことを書いてるんですね、
はい
はい、どんなことかというと、これは私もやったことあるんですけども、まあ、当時牛乳瓶に、
はい、
まあ、タコ糸みたいなのをこう結びましてね、
え、
その中にうどんとかですね、はい、あるいはまあ小麦粉を練ったものを入れてですね、池の中に沈めとくんですね、
は
あ、そうするとね、こんなね、あの透明のちっちゃなエビが入ってくる、
小指の先ぐらいの
ちっちゃい、本当にちっちゃいエビが、
はい、
これをみんな取ってたんですね、
はあ、
これが意外とたくさん取れたんです、あそこで。
で、取ったエビはその後どうなったんですか。
逃したんですかね、また逃がしたのか、別にあれ食べれませんからね
そうですよね、はい、まあ、家で飼ってたっていう方もいらっしゃるんでしょうか、
私ちょっと取った記憶はあるんですけど、どうしたか覚えてないですね、はい、これ村上さんも書いてるんです、それ。
はい、でも面白いように釣れたわけです
か。いや、結構そうですよ、はい、はあ、あの時々あのなんかカメとかがぐらっとこうあのタコ糸に絡んできたりしますけどね
びっくりしたり、
はい、
はあ、
まあ、それでですね、この時にちょうど、まあ、村上さんはですね、私は、まあ、その、池の上で遊んだことはエッセイで書いてあるだけなんですけども、うん、この後にね、彼がその森の中、森の前に佇んでですね、その森の景色というのをね、そのまあ彼自身がですね、こう体に本当にこう焼き付けたというか、いうようなことがその後の作品に反映されているなっていうところがあるんですね。
はい、そこでその作家村上春樹さんは、はいはい、その少年時代遊んだそこの森に何をこう感じられたんでしょうね、はい、その時点 で、ね、
だからもちろんね、彼も何もこの 森の中で遊んだとは書いてないんですが、これをですね、村上さんはですね、その後に5年後2002年に出版した長編小説の中の主人公にこの森を歩かしてるんですよ、
はい
はい、
その物語が、
はい、まあ、これがですね、はい、まあ、雲辺のカフカというあの非常に彼の代表作の一つの長編小説ですね、まあ、この中の主人公の田村カフカ少年、あるいはなあのどうか あともう一人 の、星野さんという人がいたりですね、この人たちに歩かしてるんですね。
うーん、
まあ、あのもちろんね、じゃあ村上さんがこれは西宮神社なんて書いてないですよ、あの全くその中には、
はい、
ですけどその神社というのは一応シチュエーションとしては高松の神社になってるんですね、高松、四国の高松ですね、はい、だけどその神社は決してあのいわゆる、山の中だとかいうところじゃなくて、もう 都心にある神社だと、町の中にある神社と、だけど深い森を持ってるというふうに書いてあるんです。
うん、
まあ、だからじゃあそれでじゃあ西宮神社って言えるんですかって、またこう言えるあれなんですけどもね、
はいはい、でも端々にその西宮神社ではないかと伺える部分があると、
はい、まあ、それはですね、まあ、彼自身がそのエッセイの中にね、その自分自身がその前に佇んで、その周りの景色を自分の中に、まあ、体の中に染み込ましたようなことが書いてあるわけですね、
うん、
まあ、それが一つと、それから私がね、最初雰囲気的に自分がその、まあ、主人公が歩いてる感じがですね、私自身が、まあ、こっそり森の中に入った時に、あの中でこうその中で過ごした時の、特にその地面ですね、あそこの場合は道がないわけです、落ち葉がそのままこう地面になってるんですね、いわゆるまあ腐葉土っていうか、そんな形、うん、そういう感触がですね、どうもそのあの小説の中の主人公が歩いた森の中出てくるわけですね。だからそれが一つあって、西宮神社って言いたいなと思ってたんです、ずっと。だけどある時ですね、あの私がまあ確信したのは、まああの、ちょうど村上さんがですね、そのアメリカの雑誌社の記者さんにですね、その自分の小説の一つの書く時の流儀みたいなものを話してるのがありましてね、どういうことかというと、私はその、それはちょうど雲辺のカフカについての対談だったんですけども、
はい、
そのインタビューだったんですけども、私は15歳の少年、これちょうど田村カフカという少年なんですけど、書く時には自分の その記憶の中の引き出しを開けますと、
はい、
自分が15歳だった時の引き出しを開ける中の景色をそのまま書きますって書いて、まあもう少し、まあ、うまい言葉で言ってますけど書いてます、はい、あ、これを聞いて、あ、そうかと、まあ、これ以外その梅のカフカの中に西宮の景色が出てくるんですね、まあ、1回目で湾山の話、兜山の話もしましたけど、あ、そうかと、あれもやっぱり兜山だったんだと。そうすると神社が、私が西宮神社って言ったって、今まで何言うてんねんって言われたとしても、その延長だと思えばやっぱり西宮神社だったんだなっていうふうに思うようになったということですね。
うーん、なるほどね、はい、じゃあその村上春樹さんの記憶の引き出しの中にあるものが、はいはい、いろんな形でその作品の中に登場してくる。
そうです、はい、まあ、これはまた3、まだ言ってしまってもあれですけど、3回目にもまた出てきます、その記憶の引き出しの中身が。
ということは、あの森は西宮神社の森だったんじゃないかと。
はい、はい、まあ、それはね、あ、そうそう、それからね、実は私それで今回ね、はい、これなんですよ、宿川町を作りましたよね、
はい、この中にね、はい、
この中に西宮神社があるんです、はい、で、この西宮神社 の写真の下にで、写真の中にですね、一つの引用は近況辺境近況の中の彼が歩いたところの引用、
はい、
もう一つは雲病のカフカの引用を書いたんです。
あ、じゃあちょっと、はい、読んでいただけますか。
これですか、
はい、
まあ、これでですね、じゃあちょっとその辺境近況って雲のカフカの方の方読ませていただきますね。
はい、
はい、二人は低い垣根を越えて神社の林の中に入っていった。カーネル・サンダースは上着のポケットから小さな懐中電灯を取り出し足元を照らした。林の中には小道がついていた。それほど大きな林ではないが、そこにある樹木はどれも古く大きく、その密生した枝は頭上を暗く覆っていた。足元から強い草の匂いがしたと。これ梅のカフカの一節なんです、
はい、
この2つを並べて、はい、村上春樹事務所へこれを送って、は
い、辺境近況の方もちょっと読んでいただけますか。辺境
いいですか、
はいはい、
ですね、商店街を抜けて、通りを渡るとそこには西宮の恵比寿神社がある。とても大きな神社だ。境内には深い森がある。まだ小さな子供だった、頃にカロニーは僕らの仲間にとってここは素晴らしい遊び場だった。ただ境内の深い森だけが僕の記憶にある昔の姿と変わることなく、時間を超えてひっそりと暗くそこにある。僕は神社の境内に、腰を下ろし、初夏の太陽の下でもう一度辺りを見回し、そこにある風景を自分になじませる。
おお、
まあ、こういう中身です、はい、これを2つ出し書いて、この宿川町を村上春樹事務所に送って、こういうものを作るんですがいいですかって言ったら、村上さんの方からいいですよって言ってきた。
そうなんですか、
はい、ということはもうまさにお墨付きもらったということですよね。
そうですよね、はい、まさにオーバーラップしますよね、
はい
は
い、だから私が初めて読んだ時、あれ、エベスタンやって思ったら直感当たってたわけですから、2002年に。
なるほどね、はい、まあ、阪神館少年、小西さんならではのその直感、いえいえ、はい、まあ、同じ、ほぼ同じ時代に、はい、同じエリアで、はい、同じような遊び方をしてた、
まあ、同じ学年、ね、学校は違いますけど同じ学年ですから ね、はい、
とすればなるほどと思っても、
はい、
まさにだからみんなの中にある原風景みたいなものがここにあるということなんですよね。で、この西宮神社なんですけれども、はい、とても外国で有名なものらしいですね、はい、ま
あ、有名になりつつあるということでしょうね。な
りつつある、
なぜかと言いますとね、いっぺん皆さんね、いわゆる YouTube でね、
はい、
ラッキーマンレースっていう言葉で英語でいっぺん入れてほしいんですよね、
はい、
何が出てくるか。
ラッキーマンレース、
はい、
は
って呼ばれる福男ですよね、これ。
福男選びがそんなに取り上げられてるんですか、
はい、
今
出ます、はい、それもですね、向こうのですね、非常にメジャーな通信社ですね、
はい、
まあ、例えばイギリスだったら BBC だとか、うん、テレグラフだとか、うん、あと、まあ、ちょっとドイツは通信社の名前忘れましたけど、ドイツだとか、はい、あるいはベトナムだとかですね、うん、この辺のそれぞれの国の言葉になってあれが出てるんですよ。 あの動画が発信されてるんです。
なるほどね、はい、ただあの細かいディティール、例えば神事であるとかっていうようなことではなく、はいはいはい、ちょっとしたまあこう本当のラッキーマン福男のレースという取り上げられ方、まあ、
確かにそうなんですけども、ただ最初の場面は向こうの、はい、あのいわゆるあの神主さんといいますか、はい、あの神職の方が大きな太鼓をですね、ドーンドーンと叩いて、はい、いうところから始まるんですよ。ですからこれは見てる人にとってみればただ単なるその、うん、かけっこじゃないという雰囲気はあるし、うん、当然私その早い言葉の中で全部のナレーション分かりませんけど、やっぱり神社の行事だということは言われてると思うんですね。
なるほど、はい、へえ、じゃあそのラッキーマンレースは今後キーワードになって、はい、西宮神社がこう海外に発信するときには、はい、ね、これは一つの大きな
ポイントですね。そうですね、だから、まあ、我々もね、あのいつもニュースでね、はい、あのどういうんですか、牛追い祭りだ、スペインの牛追い祭りだとか、トマトのお祭りだとか見てますよね、
はい、
だからあんな感じに なりつつあるんじゃないですかね。
でもああいったお祭りもその根本には例えばキリスト教のものが、ね、あったりとかっていうようないろんなそういうものも、まあ、含めてということなので、はいはい、へー、
まあ、だからまああのもう一つはね、やっぱり村上さんの作品がなぜまあ世界で受け入れられるかっていうところの話にもちょっとつながることあるんですけどね、はい、まあ、やっぱり神社だとかお寺だとかいう一つの宗教施設ではあるんですけど、うん、やっぱりどうも我々の庶民にとってはそれだけじゃないですよね、
はい、
まあ、子供にとって遊び場であるかもわからないし、まあ、あのまあそういうお祭りの時は楽しみの場であるというふうにもなるわけですね、うん、ですから村上さんがねそういうふうに小説の中でこう神社とかを書く時でもね、決してね日本の宗教がどうだとか神道はどうとか日本の精神はどうだとか一切書かないわけですよね、
うんうん、
だからなんかその場所にしてみても、まあ僕たちの子供の時代の遊び屋だったとか、あるいはその海辺のカフカの中でもなんかそのミステリアスな場所であるとかいうことありますね、
うん、
そういうこと書いてると、そうすると海外の読者にしてみてもね、やっぱりキリスト教会っていたずらしたこともあるだろうし、なんかこう怖いとこやなと思ったこともあるだろうし、いろんな経験あるんですね。だからキリスト教の人もヒンズー教の人も、ね、あるいはユダヤ教の人もですね、みんなやっぱり子供の頃そういう経験持ってるんで、あれがやっぱりあそうかと、なんかシュラインっていう言葉が出てきたとしてもね、うん、あなんか自分たちと同じだなっていうふうに読めるんじゃないかなっていうところが、あの方の作品の普遍性というか、というちょっと偉そうなこと言いましたけども、まあ、そんなことがあるんじゃないかとも思うんですね。
なるほどね、はい、そのやはり共通性っていうか、はい、ああそうそうあったあったそんなことみたいな思いっていうのは、はいはい、読者にとってはすごく嬉しいですし、
そうですよね、
そこから本当に深く村上文学の中に入っていける一つの入り口かもしれませんよね、
はい、そうですよね、はい、
その一つの代表的な場所が西宮神社であると。
そうです、まあ、それで私はね西宮神社はもう本当に子供の頃から行ってましたから、まあ、あの特にあの東海ビスの時にあの、ね、いろんなお店が出ますけど、
はい、
私全部店の順番全部頭に入ってましたから、
そうなんですか
本堂からずっと阪神西宮までこう露店が並びますけど、はい、全部頭に入ってぐらい好きだったんですけどもね
そうなんですか
だからあの神社がねやっぱりそれなりに、はい、あのね、日本では、まあ、ある程度有名ですけども、もっと世界の人に知ってもらいたい中でね、
うん、
私一つのこう狙いがあるんですよ。
何でしょう。
あれに村上春樹をかぶせるということですよね。
はと言いますと具体的
に、いやですけど村上春樹さん、まあ、仮に、ね、もっとあの方が有名になるようなことが起きた場合、
はい、
あの村上春樹さんが子供の時代過ごした場所なんだ、
秘密基地を作った森がある場所なんだ、
はいはいはい、あるいは、ねはい、ね、あの有名な海辺のカフカという小説 あのモデルの神社はここなんだっていうふうになれば、多分世界中からあそこへ見に来るんじゃないかと。
そうですね、
別にあの私宮司さんから頼まれたわけじゃないですけども
、はい、
そういうことでですね、まあ、まあ、去年一昨年に書いてちょうど朝日新聞であの AJW ってアジア&ジャパンウォッチという中で、実は村上春樹さんと西宮神社というテーマでの寄稿もさせてもらってるんですよ、
はい、
これ英語になってるんです。
そうですね、世界に発信している、
は
い、あの、はい、ニュースですから、
はいは
い、ということはそれを読んで、はい、あそこを訪ねようと思う外国の方が増えてますかね、
はい、いやどうでしょうね、だから一応まだまあね、はい、とはいってもこれも有料のサイトですから、そんな人がどんどん来てくれるわけじゃないと思うんですよね。 だからこれはもう西宮神社の森に込められたあの春樹、村上春樹さんの子供時代の思い出と、こういうタイトルになってるんですよ。
はあ、
これで一応今でも見れますからね、一応。
はい、その中には今お話しいただいたような、はあ、そういうエビ釣りの話とか、
はい、入ってます。
はい、
はい、だから、まあ、ただね、これも私聞いたところによれば、あの、まあ、で村上さんのですね、あの北欧の翻訳家の人がこれも読んで、あの、まあ、エベスさんに来たんじゃないんですけども、あの、日本へ来たという話も聞いてますんでね、
は
い、だからやっぱりそれなりの海外の翻訳家もこれ読んでくれてるんですよ。
はい、
だからやっぱりそういう面で、あの人の作品の中に出てくるバックグラウンドというかにはね、どんな引き出しの中の情景が入ってたのかなっていう形では見てくれてるんじゃないかと思うんですけどね。
はい、でも、あの本当にその過去のいろんな思い出のその引き出し、その中に本当にあの細かいいろんな、まあ、ディティールまでも含めてちゃんと整理してらっしゃるっていうのがすごいなと、ね、
まあ、
そうですね、思うんですけど。
ただね、あの人の場合はね、あのなんか資料をピシッと置いてるんじゃないらしいんですね、書き方は。もうボンともパソコンの前に行ってですね、キーボードを叩きながら頭に浮かんでくる景色をどんどんどんどん書いてるという、そういう書き方だって言われてましたね。山崎豊子さんみたいにいろんな資料をこう集めてしてですね、それをこう調査しながら書いてるというんじゃないらしいです。
ロケ班っていうか、そのね、はい、現地にまたもう一度足を運んでとか、
いや、それはしてると思いますよ。
あ、そうなんですか。
それはもう、あのいろんなあれ見ても、うん、あの現地へ行ったやつが、まあ、それはやってると思いますけども、決してその書いてる時にその資料を見てどうのことを言う子たちじゃないみたいですね。だから15歳の少年を書く時はまさに15歳の少年を思い出しながら書いてるということ。
頭の中にその引き出しがいっぱいあるんだなって。
あるんでしょうね。
ね、
はい、まあ、あの人の小説はね、あの非常にありえないことを書いてるんですけども、ね、ありえないことを書いて、梅のカフカだっていっぱいありえないことを書いてるんですが、ただある場面はものすごくその詳細に書いてるんですね。あのもう本当に細かく、もう、うん、だからものすごくその写実的に書いてるんです。そうするとね、我々騙されてしまうんですね、
はい、
そうすると何かありえない話の中にそういう写実的な非常に書いてるから、なんか全体がなんかありうるような話になってしまう。
なるほどね。まさにそれが村上マジックなのかもしれません
ね。まあ、そうですね、はい、まあ、そんな簡単な言葉で片付けられる人じゃないとは思いますけど、はい、
さあ、それではここで今日のクイズです。
はい、
クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、ですね、村上さんがたくさん小説書かれてますけども、この西宮神社、エベスさんがですね、モデルらしい神社が出てくる長編小説の名前は何でしょうか。
はい、さあ、これが今日の問題でございます。先週とそして来週と合わせて3つのお答えをお寄せください。お待ちしています。さて、今日は阪神館少年村上春樹をめぐる冒険、その中でも村上春樹と西宮神社ということで、西宮神社にまあスポットを当ててお届けしてきたんですが、はいはい、この福男選びラッキーマンレースが、はい、そんなにも海外で有名なんだっていうのはちょっと知りませんでしたけれども、はいはい、じゃあやっぱり走るというところで、村上さんもあの走る作家って言われてるんですよね。
そうですよね、まあ、あの短距離じゃないんですけども、長距離ですね、
マラソンとか、
はい、もう本当に60、今 まさに私と同じ年で、私もちょっと村上さんと同級生ですって言うたらね、
はい、
みんな何どういう反応するかって、え、村上さんってそんな年いってるんですかって、それちょっと嫌なんですけど、まあ、まあ、いずれにしても非常に元気なんです、
は
い、
もう60代半ばを過ぎて、
はいはい、まあ、今もね、あの、はい、マラソン出てるかどうか知りませんけど、まあ、少なくとも60ぐらいまではフルマラソン出てられましたから、ね、トライアスロンもやってると、
ね、
走る、だから走るトライアスロン出てる作家っていないと思うんですよね。
鉄人作家、
ああ、だからまあちょっとその短距離走と かぶらないかも分かりませんけど、走る作家であるという面で、
はい、
西宮神社っていうのがですね、うん、と村上春樹が2つこう重な
る、またリンクしましたね。
そうです、
ああ
、まあ、いわゆる、まあ、あのこれで相乗効果でですね、うん、どんと西宮の名前が海外に出ないかなっていうふうに思ってるはいるんですけども。
そうですね、はい、まだまだあの西宮を全世界の人に知ってもらうには、はい、いろんなこうキーワードを散りばめながら、はい、これ海外にもいろいろ発信していく必要がありますね。
あ、そうですね、はい、まあ、 まあ、まだまだね、宮にはまだもう一つお酒甲子園がありますからね、
はいはい、そのあたりのところはまた来週いろいろ語っていただくとしまして、ね、はい、まあ、あの先週お話にも出ました真央丹珍さんも、はい、中国で日本の紹介のページをまた開かれたということで、
は
い
は
い
は
い、
まあ、旅日通道ということでですね、はいはい、まあ、あのどれだけまたねこれをもってあの日本に来ていただけるかということもありますけどもね、はい、
ということになると本当にあの村上春樹さんを通してこの西宮という街がもっともっと世界に知られるようになるといいですね。
なってほしいですね、はいはい、
小西先生はあの西宮と、まあ、特に西宮神社と村上春樹との関わりについて、はい、いろいろ講演をなさったり、はい、文章を、はい、書かれて、はい、
あのそうです、あのまさにあの西宮神社さんの中にですね、あの西宮文化協会今年で創立100年になるんですけども、ありましてね、ここであの村上春樹と西宮神社という講演をさせていただいたことがあります、
はい、
それであそこに開放でですね、これに2回にわたって村上さんと西宮神社の関係ですね、これを寄稿させていただきました。
あ、はい、そうなんですか、はい、まあ、あの本当にいろんな局面で、はい、そういうあの、ね、記事を配信なさったり、はい、いろいろやってらっしゃるわけですけれども、はい、まあ、思い出の遊び場だった森、はいはい、今はあのもちろんちょっと入れないようになってるんですよね、
はいはい、そうですね、はいはい、まあ、それはもう今のだから皆さんいっぺん入ってみようというのはこれやめて絶対やめてくださいね。ただし、はい、堂々と入れることありますからね、はい、年に1回、あの中のお掃除、はい、というのが、はい、それが案内があればまたその時に一遍歩いていただきたいんですけどね。
そうですね、はい、まあ、年に何回かそのお掃除と観察会みたいな形で、はいはい、その時だけは入れるというね、はいはい、ぜひこの機会を捕まえてまた入っていただきたいと思いますが、はいはい、まあ、その、まあ、我々にとって本当にあのこの西宮神社っていうのはその宗教的な色合いのみならずその集まる場所みたいな、
ね、
もう間もなくまたあの酒蔵ルネッサンス
ありますよね。あれも年々、ね、はい、年々盛大になってきましたね。
ですよね、はい、10月の最初の土曜日日曜日、はい、今年は3日と4日なんですが、はいはい、この頃そろそろノーベル賞、
そうですよね、通常はあの、第2木曜日なんですね、はい、はい、ですから第2木曜日の夕方7時か8時ぐらいになりますけども、
はい、
ね、できたらね酒蔵ルネッサンスがその後でみんなでもう一度乾杯っていうような形にでもなれればいいんですけどもね。
じゃあ先駆けて乾杯しとこうかという感じで、はい、皆さんぜひね、はい、また西宮神社にもお出かけいただきたいと思いますが、はい、まあ、そういう意味で市民にとっても本当にあの心安らぐ場所ですし、
そうですね、はい、まあ、あの、まあ、いわゆる町の中心という形ですかね、まあ、あのそういう面であの場所が果たしている役割って大きいと思いますね、はい、
ということで今日は、村上春樹と西宮神社ということでお届けしてまいりました。さあ来週なんですけれども西宮の酒と図書館というテーマでお話を伺うんですが、はいはい、これもあの村上春樹さんとは深い関わりがあるんですよね。
そうですね、一見なんかお酒と図書館何に行ってお酒飲んで図書館に行ったら怒られますよっていうような感じでしょうけど、はい、関係あるんですね、なんか
ねえ、はい、そういう意味で、まあ、これもまた次回もぜひ聞いていただきたいと思います、はい、というわけで阪神館少年村上春樹をめぐる冒険、ゲストティーチャーは西宮芦屋研究所副所長の小西浩二先生でした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。